3ヶ月ぐらい前になりますけれども、榎田新右衛門著と言っていいかどうか分かりませんが、長編小説、時空給食が出来上がっておりまして、で、何回も推敲というかですね、読み返してですね、いろいろ問題点をこう洗ったりしてるんですけれども、読めば読むほどつまらなくてですねだんだんこうイライラし始めまして、でこれはもうダメだっていうことで、一旦全部はオクラに入れてですね、で書き直そうということで、設定からもう一からこうちょっと今組み立て直してですね、やり直しをやってるわけですけども、でその作業を進めている中で、こう部屋の中でですね、こう悶々としながら、こううつうつとしながらパソコンに向かって、そういうアイデアをまとめようとしていると、なかなかこう行き詰まったりすることがあるもので、でそういう時は外に出て、まあ、ちょっとこう気分をリフレッシュしつつ、そこでこう例えば車窓を流れる風景を見ながら考えるとかですね、そういうことをこうやると、まあ、私の場合なかなかいいのが出てくるんですけど、で昨日ちょこっとそれをやろうということで、JR の電車に乗りまして、で、熊本駅経由で三角駅まで行きまして、で三角駅に着いてすぐ横にラーメン屋さんがあるんですけれども、今までにラーメン屋さんの名前が何て読むのかよくわからんですけど、古い、亭主の亭ですね、古今亭とかね、いうやつの根がないですね、古亭っていうのか古亭なのかよく分かんないですけど、何回か行ってるラーメン屋さんでおばあちゃんが一人でやってるんですけどね、でそこにフラッと入りましてラーメン食べて、でそれでラーメン屋から出たらですね、斜め前が三光バスの営業所なんですけど、ちょうどなんかシャトルバスみたいなのがこう出発するところだったんですね。で運転手さんと目が合いまして、なんかもう私が乗るものというふうに運転手さんはなんか決めつけててですね、どうぞとかって言われたんで、つい誘われるままにでバスに乗ってしまって、でそのバスがどこに行くかわからないわけですよ私はでとりあえず乗って、で三角西港ってなんですよ、ちょっとレトロな、そっちを経由して大矢の島の方に行くというですね、そういうバスだったんですけど、サンバール行きっていうね、サンバールってなんだとか思いながらですね、とりあえず終点まで行ってみようと思って行ってみたというね、そんな話から今日はお送りしていく QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と平上
優子と
リペリット上田と
立花由紀です。
今日人数多いじゃないですか、はい、なんすかこう枯れ木も山のにぎわい、
にぎわいでございます。
こうね、まあそうですか。まあ一つよろしくお願いします。なんかここのところ何回か少人数でやってるのにやってきたもんですから、急に人が増えるとなんかどうしていいかわからないという。
おたおたしてますよ。
なんか田舎の食堂の親父みたいなもんで、急に客が来るとどうしていいかわからない、ということでございます。でなんかまもなくサンバールでございますので、サンバールってなんだろうなと思って。頭の中でいろいろこう緑色のプラスチックの瓶とかこう出てくるわけですよ。それはサンポールですけど、で、で見たらこう行き先表示板の料金表のとこ見たらひらがななんですよ。頭の中では完全にサンバールってカタカナだと思ってたら、ひらがなでサンバールって書いてあって、いよいよこれ何なんだろうとか思ったら何回も行ったことがある道の駅だったんですけど、で今度帰りのバスまで1時間なんですよ1時間どうやって潰そうかなと思って、まあもちろんそのね、小説のプロットをこう練るのが第一ですから、こう海を見ながらずっとこうで、やっぱりアイデアがもうバッグスカ出てきまして、で急に面白い中身にまた蘇ったということで、どうぞあと一月ぐらいかかると思いますが、お楽しみにしていただきたいと思います。で帰りのバスに、で帰りはですね、 もうあの熊本行きのバスがあるっていうんで、快速天草号っていうのがあってですね、でそれがもうあの間もなく来るぞっていうんで、それ乗ろうと思って、で間もなく来るぞって割には定刻通りに全然来ないんですけど、でやっと来たなと思ったら、なんか一人ちょっと中年のなんか冴えない感じのおじさんが、旅行者だと思うんですけど、リュックサックを背負った感じで、まあなんか旅をしてるのかなと思って、その人も乗ってきたわけですよ、そのバスに。うん、で、まあ熊本に行くんだろうなと思って、うん、まあ別に気にはしてませんけど、私ずっとこうバスの中でもまたストーリーをこう書いたりしてたんですけど、で、天草、三隅まで戻り、三隅からずっとあの国道57号線を海沿いに走り、宇都に着くわけですよね。で、宇都駅東口ってところに入ってくるんですよ。はい、宇都駅東口ってなんだと思って、その東口とか西口っていうほどでかい駅じゃねえだろうとか思って、そしたらあのカインズの横に入ってくるんですよ。
はいはい、
でそこロータリーになってまして、うん、でそこのバス停で、降りるお客さんが何人かいたんですよ。うんうんうん、そしたらそのさっき あの私と一緒にサンバールで乗ったおじさんが、うん、運転手さんに声をかけて、あとどれぐらいで本土に着きますかって言って
開いた
とか思って、ちなみにサンバールから快速天草号は熊本行きっていうのと、その逆方向本土の方に行く上りと下りが両方まああるわけですよ。時間違います。時間違いますけど、だからその上りと下り間違えておじさん乗っちゃってるんですよ。で運転手さんも驚いちゃって、本土に行かれるんですかって言って、いやもう全然逆方向で、もう間もなく熊本市ですけどとかって言って、うん、俺でどうするんだろうなと思ったら、まあ降りていきましたけどね。うん、でそこからまたなんか本土まで行くやつが、また逆方向の天草号がもうすぐ来るっていうんで、まあそれに乗っていくっていうことだったんだと思うんですけど、まあ結構なバス代の無駄遣いをしてるんじゃないかなということで、なかなかいいものを見させていただいたなということでございますけどもね。やっぱそんな人いるんだなと思ってちょっと驚いて、今時これだけ情報が発達している中で、スマホとかで調べたりしないのかなとか思いつつ、キラウエコさんはスマホを未だに持たないですけど、そういう時どうしますか。
間違わないです。
間違わないですね。はい、はい、ありがとうございます、
はい、
お便りいきましょう。神奈川県鎌倉市、36歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
贈り物で花束が一番嫌いという榎田師匠のような人もいますが、うちの母親のようにもらって一番嬉しいのが花束だねと普段から豪語している人もいます。そんな母親が書道屋さんなさってですね、書道店で入選したお祝いでお仲間から商品券をいただきました。するとお母さんこう言ったそうです。もらって一番嬉しいのが商品券だね。やつは嘘つきですところで皆さんがもらって嬉しいもの、嬉しくないものは何ですかということで、いただきました。まあ私花束が嫌いって、別に花束自体には別に嫌いじゃないし、綺麗なものは綺麗だなと思う、そういう目は持っておりますし、最近私生け花に、興味を持つようになってきたんですよ。
なんかきっかけがあるんですか。
これはあの映画の花戦という映画があったんですけど、あれを見て、あ、なるほど、まあ、花戦という映画自体はそう大したことなかったんですけど、ただ、その池坊の、その歴史をこう描く、ドラマじゃないですか。要するに、秀吉に対して、秀吉の暴挙に対して、池坊がどう、生け花で戦ったかっていう、そういう映画ですよね。で、要するに、ギャグンと言わせるという、花の力でっていう、それを見て、なるほどと思うところがちょっとあって、で、今まで私、生け花って綺麗だなとは思ったけど、切り花じゃないですか。だから、朽ちていくものじゃないですか。なのに、なんでそんなもんにこう、一生懸命やるんだろうとか思ってたんですけど、そう、一生懸命なる部分は理解できるようになってきたので、これも一つの芸術なんだなというふうに、やっと私も開花した、開眼といいますかね、したわけですけど、ただ、値段を考えると、花束の、そんだけ使うんだったら、 あの花束にする前のものをくれと。その日本銀行券なし並びにあのコインまた商品券そういったものがいいなと思うわけですよ。皆さんどうですか、花束は嬉しいですか。やっぱり花束は嫌いで花
束でもその時は嬉しいですよね。
1万円以上するようなこう豪華なバラの花束とかこうするね、バーンってこうどうぞとか、あのあるいは胡蝶蘭の鉢植えを
あれ多分ですよね、あの持ってる時なんか道端で歩いてるとほら目が行くじゃないですか、バーって、うんうんうん、あれだけのためだと思いますけどね。
虚栄心、
うん、あだってあれだってそのまま車に乗って持って帰っても、はい、邪魔だなとかしか思わないような気が
して、これ 家の中でこうね、う
ん、あのだって花瓶とかなかったらどうするんですかね。
花瓶が風呂あの洗面器かなんか、
ね、洗面器、あバケツとか、
ね、バケツ、ね、全然生えないですけどね、
うん、皆さん花瓶もあります。家に
ありますよ。
でっかい花瓶あります。なんか一輪挿しとかに、
あいや一応あります。
ありますか。それ使ってます。
家庭訪問の時出てきます。
あ家庭訪問やっぱりそうでしょうね。そうだよね。
まあ、これよくね、私、まあ、最近あんまりしませんけど公園に行くじゃないですか、
はいはい、
で講演会で演題があるわけです、
うんうんうん、
そこに置いてあるものって言ったら、うん、一つはあのガラス の、うん、あのコップがついてる水差し、あれなんていうのあれ、う
ん、
そもそも
水差しでいいんじゃないですか、
うんうん、あれなんかねほら最初に飲むおじさんがいるわけですよ、喋る時に、はい、なんかねであれ飲んでいいのかってちょっとドキドキするよ。だから、ね、もしあの美味しくなかったらどうしようとかあのいつの水なんだろうとか思って俺正直一回も飲んだことがないんだよあれを。
で途中喉乾きません。でも
いや乾くよ乾くけどなんかこの水もしもしなんかこう覚醒剤が入っていたらどうするんだとかねなんかそう危険なものを感じるわけです。だからあのペットボトルで、
うん、あもう置いてありますよ ね、
ペットボトルの水とかお茶とか、
うん、今そっちが多くないですか、
うん、いや今ね、そう思うけど、ね、ただねやっぱあの田舎に行けば行くほどあれなのよ、うん、でその横にでっかい花瓶があって、うん、バーンって花がこう、うんバーンってあるわけ。なんかこうあのエウレカセブンのスカブコーラルがバーンってなった時みたいなあの分かんないと思いますけどバーンっていうあの花がこう あってでこう 上後ろにこうあの榎田新右衛門先生講演会とかこう書いてあってでただいまご紹介に預かりました榎田でございますとかって喋ったりするわけですよ。であの花束ってこのためだけに用意したのかなとか思うわけ、
うんうん、
そうですね。これ喋りながらこう考えちゃうわけよ。これいくらするんだろうなと思ってこれ例えば3万ぐらいするんじゃないかなこんだけの量だとと思ってでそうするとその分をさ俺の逆に上乗せしてくれねえかなと思うわけよこれ
見栄えですよ。見栄え
ならもう増加でええやんそんなものはとか
増加ではでき
んだって。だって今増加も随分技術が上がってますよ、うんうん、ちょっと離れたとこから見たら分かんないでしょそのよっぽどの人じゃない限りは、うんうん、ねえ、まあ、まあ私なんか、まあ、だから そもそもそんなものがいらないのでまあ近くでお弔いがあったらその時のあの花をもらってきて
聞くとかでしょでも
聞くと聞く全然聞くでいいでしょ日本の花じゃないですか聞くで白いのと黄色いので綺麗だよもう全然 OK それで、それでこうね、ついでにいろいろこうろうそくのような電球とかもあしなっていただければその真ん中で俺が喋るというのもいいんじゃないかなと思う。じゃ あの皆さんもらって嬉しいもの嬉しくないものを発表していただきましょう。まず立花一恵さんからいきましょうか。
この時期はお中元もあるので、もらって嬉しいのはでもやっぱりビールとか物だったらビール、はい、もちろん商品券とかは嬉しいです。ちょっと日持ちがするものがいいなやっぱり考えたら
日持ちがするもの、缶詰とか
まあいいかな。
なんかよくほらあのコーヒーギフトがあるじゃないですかインスタントコーヒーだとか、
はい、ああいう嗜好品は本当にその人が好きなものじゃないとちょっと厳しいですよ ね、飲まないコーヒー飲まない家にコーヒー行ってもとか思いますもんね。
酒飲まないところにビールが行ってもね。だからだからあのビールのギフトって、
はい、
一応あのビールだけのももちろんあるけど、
はい、
ビールに加えて なんかジュースを入れてるのがあるじゃん、うん、
あるあのジュースとあの油とかね、そうだと出汁の素とか、
うん、だからほらキリンならキリンビールとキリンハイパーをこうつけてるとか、うん、ね、あのアサヒビールならアサヒビールとバヤリース、うん、で、札幌ビールなら札幌ビールと、リボンシトロン
今ある
リボンシトロン北海道未だに普通に売ってるで、あとサントリーだったら、まあ、サントリーのビールとペプシとか、うん、ね、いろいろあるじゃないですか、最近やたらと透明なやつ、ヨーグリーナだとかいうやつとかを入れてるやつとかあるんじゃないですか、うん、なんかそういう、うん、だからまあ、うん、家族というか、うん、ビール飲むだろうけど、うん、お子さんもいるねっていう家なんかにはそういう組み合わせがあったりとか、うんうん、あるいはこうね、私なんかこうあのね、釣り屋のお中元売り場をブラーっと見ながら、うん、あの出始めた頃の、うん、あのそうめん太郎を見かけて、うん、これ欲しいと思ったんで、うん、自分宛にお中元をあの発注したっていう、あの、うん、そういうこともございましたね。
今結構それはありますよね、自分宛て用っていうちょっとお安い感じのやつとかね。でも物としては悪くないんだけどみたいなやつとか、
あのお中元とかお歳暮の時期が終わった後に、解体ショーがあるじゃないですか
解体ショーありますね、
あれが一番いいですよね、うん、お得ですよ、
うんうん、
嬉しくないものなんですか。
嬉しくないもの今までであるんです。私嬉しくなかったの、次の日までの、賞味期限のどら焼き20個っていうのを
いじめたんですよ。
あのお詫びの品でもらったことがあって
それでも間違いだろうね、何かの、
いや持ってこられたんですよ、だから申し訳ないって。
そのどら焼き自体が本当にもう 2,3 日しか
持たないやつ、もう本当に有名なとこなんだろうけど、なん
か買ってすぐじゃなくて置いてたのかな。
いや、その日、いやもう文句を言って、うん、でその日に謝りに来た電気屋さんが持ってこられました、
うん、
あ、
やっぱりそんな日持ちしないどら焼きだったんでしょうね、
でもね、
一日で食べてくださいみたいな。
そうそうそう、今子供さんもいるでしょって言われ
て、もらって嬉しくないものって言われて聞いた時に、うん、あのひょっとしてこうあの電気を入れると、うん、なんか中の油があったかくなってポコーンと浮かび上がるあのオブジェのことを言われるんじゃないかと思ってドキドキしました。
なんかもらったことがあるわけですか。
ご結婚のお祝いにFMC からみんなで銭を集めて、みんなで買ったあのオブジェがありまして、これあの持ってきた時も迷惑だろうな
でももう今ないんじゃないですか、もうどっか行っちゃってるんですか。
でもあんまり売ってないですよ、
ね、いや最近またね、あれブーム、あれまた出始めて、雑貨屋に行くとどこ行ってもあるよ今。
池江さん家にないでしょ、もうでそれ、
うん、
ね、でしょ
いやあれかな、ちょっと、でも引っ越しとかない
わざわざ新居までね持って行った記憶がどこかにありますけどね、
分かってくださいっていうのに、
上田君どうですか。上田君はもらって嬉しいものはまず
嬉しいもの、しかもなんかビールとか油とか
油ってのは油ってのは何ですかサラダとかいうやつモービルとか違うモービル F1 とかそういうのじゃなくて
そっちね、メーカー気にするわけじゃないけど、入れるものが気にしますからね、ちょっとぐらい。
でも嬉しくないもの、
なんだろうな、焼酎とか飲まないですからね、うち。
ああ
、誰一人飲まないですからね。
でも焼酎とか持ってくる人いる？
あんまないね。
やっぱ好きっていう人で分かってれば、あの持っていこうかと思うけど、どうだろうかね。まあ俺も焼酎ってのはあんま持ってった記憶がないな、いろんなところ。
割と清酒とかはあり
ますよね。清酒はあのなんかお祝いでっていう。なるほど。キラウェグさんどうですか。
私食べ物ですよね、やっぱもらって。
嬉しいもの。
モロゾフのクッキーとかね。
ああ。
とかねって言ってめっちゃ限定してるから。
いやいや、ああいうところの、ね、焼き菓子とかね。
美味しい。
嬉しくないものなんですか。
私ももらって嬉しくなかったのが今まであって、うん、ダッサい洋服をもらったんですよね、うん、なんでこのダッサい洋服をくれたのかがよくわからず、
その洋服はこう背中にあの日本酒のダッサイって書いてある。
違う、
ダッサイ洋服っていう、
違います。FMC でみんな着たやつとかで、
いや違う絶対私着ないだろうなみたいな服を。
洋服って大体置くブス
もらったんですよね。
よっぽどじゃないとやっぱあんま
り。だから洋服
サイズもありますもんね。
あのね、これよかったらあの個人が着てたものでって言って片身分けで。
たまにあの全く使って靴下とかね。
あれ片身分けもさ、あれ迷惑な時あるでしょ、あれ。別にもらいたく、別に片身とかいらねえんだけどなとか思う。あの、全然いらねえよなこんなのとか思う時があるけど。あとなんすかね、
でも、まあ、あの男性 の方って、うん、あのほら手縫いの手縫いじゃないな、ね、あのあ
はいはいはい、手編み
手編み手編み
手編み系どうですか、
セーターとか嬉しいですか。
もうもらえれば私は嬉しいです。
来ますそんな。
だから着るチャンスがあれば来ます。てか昔あの
まだマフラーとか手袋だったらまだいいけど、服セーターって
俺だって毛糸 の手編みのセーター5着ぐらい持ってた。
うわへえ、う
ん、あの1個はあの母ちゃんが編んだやつだったけど、は
い
は
い、いやよっぽど上手くてなんかねほら、うん、センスがあるやつだったら
いいです。うまいんだよ。だからあの自信があるからだもん、そういうのは。だってセーターだよ。そのマフラーとかははっきり言ってちょっとなやりゃ俺てか俺全然マフラーなんて編めるけど、う
ん、
俺普通にな
んか重くないですか。
は
重くないですか
気持ちが。
そう
別にあの俺物に対してあんまり依存しないというか、そこにそのよくねあのなんか念がこもってるみたいな感じがするとか言うけど、あのこう一針一針にね
念がこもってるね
なんかね思いを言いながらとかね。
いやそんなこと言ったらこの毛糸を生産したこの羊のことを思えば羊の面の方がよっぽどこもってんぜ俺の毛をあの勝手に刈りやがってとか
いやすっきりしたって思うかもしれんした。
いやそうか
く千人針みたいない
やだから千人針とかもあんなもんそもそも効き目がないことは分かってるから、だから俺は全然だから あまり気にしないの。だからあのいただいて、うん、でそのお姉ちゃんと全然そのまあ合わなくなったとしてですよ、うんうん、それでも俺普通にへのかっぱで来てたもんだって。ちょうどいいわけよ俺のイニシャルが入ってて。
いやいやだ絶対嫌だイニシャルは嫌だ絶対嫌だ
俺のだもんだ。
いやいやいや
相手の姉ちゃんのイニシャルだったら嫌だけど。
いやいやまあそれは嫌だね。次の彼女がびっくりするでしょ。
なんであんなにこれ
とかほらイニシャルがアンドで二人分結びつけてあったりハートとか入ってたら嫌だけど、別にあの俺はさその時は本名だから種田森之だから MT じゃない、うん、ね、だから MT って書いてあるだから、別に全然、
うん、もうなんであんなやったんですかね、イニシャルのああいうのが
時代だよさ、
ダサ
じゃその当時はダサくなかったんだって。
いや脱いだ時に誰のか分かるように名前が書いて
そうそう間違えないでね、銭湯で間違えないからそれ冬の寒い日に銭湯でねあのセーターを取られたら風邪ひきますからね
っていうこと
というね、
捨てにくいですよね。そして
あ捨てにくい、
ね、だから俺は捨てなかった、捨て、まあ、最終的にはほら着なくなって捨てたけど、うん、ちゃんと着てましたよ。ええ、ですからあの全国のリスナーの皆さんあのぜひあのえのきな CM なので今 ES でいいですからエンポリオサティスファクションES 続いては石川県羽咋市39歳会社員ラジオネームスフィンクスかずみ、
ありがとうございます。
毎度おなじみスフィンクスかずみの QIC ランキングコーナー今回は求人検索エンジンスタンバイというのがあるんですか、が発表した正社員職種別年収ランキング2018、ですと。このランキングはこのスタンバイに掲載されている正社員の求人が、まあ、載ってるサイトで、約319万件載ってるんだそうです、を対象に、職種別のその提示された年収の中央値、要するに一番ピークになるところですかね、について調査したものなんだそうです、見てるだけでムカつきますと書いてあります、第1位じゃじゃん医師、うん、ドクター、まあまあこれはね
これはね
これはね、年収中央値、まあまあ平均と見ていいでしょうね、1400万円年収1000で、最大値一番多いところでは4800万円。いいですね。ブラックペン。ね、退職金置いていれよ、みたいな感じで。第2位、プライベートエクイティ。
なんすかこれ。
ね、もう、ね、みんなも目指したでしょ、プライベート、プライベートエクイティ。私もこれ知らなかったんですけど、うん、これ大体あのこういろんな投資家とかから集めてくるお金を元にしてですね、うん、その上場してないようなそういう企業があるじゃないですか、うんうん、そういったところに投資をしてですね、であのその企業の価値を高めていくそういう仕事です。で企業の価値を高めたところでですね、それを売り飛ばすというですね、 まあ、言ってみればあのお姉ちゃんを捕まえてですね、お姉ちゃんにこういろいろ化粧をさせたりですね、着物を着させたりしてですね、価値を高めて、あのどっかに売り飛ばすというですね、そういう、そういう世間のようなことをやっている仕事です。こちらは中央値、では899万円、最大で2200万円だそうです。で、ここから大体同じような、まあ、金額なんですけど、大体ね、800万円台とか、ダーッとつくるんですけど、ダーッと行きますと、まず、ファンドマネージャー。ね、これ、投資の、まあ、マネジメントをすると。第3位、財務アドバイザリー。
これ、なんですか、ザリーって。
アドバイ
ザー。ザーじゃなくて、ザリーなんですね。
ザリーって書いてありますね。
ザリー
って何？ザリーちゃん。で、CIO。
第5位。CIO は何でしたっけ？
チーフインフォメーションオフィサーですね。
日本語で訳すると。
最高情報責任者ですね。で、第6位、プロジェクトファイナンス。大体、だから、投資とかばっかだよね、ここら辺ね。
うんうん、
で、6位、アクチュアリー。
アクチュアリー。
違
う。アクアチュアリーは何ですか？
アクアチュアリーじゃなくて、アクチュアリーです。
いやいや、さっき今何か言おうとしたですよね。
いや、間違えたの。
あれ何でしたっけ？
何が？
アクチュアリーでした。
で、これ今、アクチュアリーが第6位。
あれ？なんか今、間違った。
だから、言えばいいです、で、同じく6位が、ストラクチャードファイナンス。まあね、
ファイナンス
だからファイナンス要するに財務といいますかね、投資、ですよね、第9位戦略コンサルタントね、
わからない、
まあ、これは戦略コンサルタントってのは私のことですから、うん、私だなと思うんですけど、うん、で、あとコーポレートファイナンス、ね、さっきのね、ストラクチャードファイナンスというのとコーポレートファイナンスは微妙に違うんですよ。企業のその中での投資云々っていうもっとそれストラクチャードだからもっと戦術的戦略的に全体を構築していくというちょっとまた規模が違ってくるとかですね、微妙でもやってることはほとんどみんな一緒だと思うよ、大なり小なり、要するに銭をポンとどっかに預けて、大きくなれ大きくなれって言って、理財をずんとこう重なっていくというそういう商売じゃないですか、でいい商売ですよね。で、セキュリティコンサルタントとかですね、COO、とかですね CFO ね、昔ね、ELO っていうのありましたよね、エレクトリックライトオーケストラっていう、ご存知ないですか、だから COO はだからチーフオペレーティングオフィサーだから最高執行役員で、CFO はチーフファイナンシャルオフィサーか、だからそういう財務関係をやるとかですよね、でだからよく CEO っていうじゃないですか、最高、経営責任者か、だから、チーフエグゼクティブオフィサー、ですね、だから意外とね CEO よりこの CIO の方が高いわけ。
そうですね。
だから社長よりこっちの方が実は重要ってことですかね、むしろ金を稼いでくるってことで、でまあそういうのがダーッとあってですね、で、あとは、もう、アセットマネジメントとか最近よく聞きますよね、資産管理。そして、金融商品開発。で、ようやくなんかまともなのが、臨床開発って出てきましたね。だからこれ、医学的なもんですかね。臨床のね、薬の開発とかじゃないですか。うん、多分。で、18位、M&A。
何ですか、M&A。
M&A は、投資
家の。P&G みたいな。
プロクター&ギャンブルサンフォークですね。M が合併だよね。合併と買収だよね。だから会社をドーンと失業させて、買い取るとかですね。そういうようなことをやって、まあ、利益をかっさらうというですね。まあ、なんかダーッと来て、下の方に来て、ようやく弁護士とか弁理士、とか、ゲームプロデューサーとかが出てきますね。弁護士より公認会計士の方が高いんだね。弁理士とかいいよね。弁護士より弁理士、まあもちろん弁護士は弁理士の、仕事もやりますけど、弁理士はわかるよね、弁理士。
あれじゃないとですか？
え？
あ、違う。
弁理屋じゃないですよ。弁理屋は榎田サービスですけど。
え、違います。
弁理士です。
弁理士っていう、あれがあるわけですね、職種が。
はい。 熊本には弁理士事務所って1個か2個しかないんじゃないかな。
あんまりそれ、
いや弁護、
弁護士がするから、
弁護士がやれるから、
それで、
うん、
資格は何ですか、弁理士の資格。
弁理士っていうのは特許、
特許、
ええ、特許の申請だとかを専門にやるその法律の専門家です。
うーん、
ええ、今非常に重要なんですよ、やっぱ特許を取っておくっていうのはやっぱり企業のね、うん、なんか、ええ、
司法書士は弁護士の下か、
下というか、やあの司法書士の仕事もやろう、あの弁護士がやれますが、うん、司法書士は司法書士の限定されたあのしあのあの範疇で仕事するんです。
誰でしたっけ、
カバチタレですか。
そうそう、カバチタレ何でしたっけ、あれは。
何が、
あの職種は
これ司法書士でしょ。
いや違います、カバチタレ司法書士じゃないですよ、
あれ行政書士、
行政書士、
あ行政書士か、あそっか、
行政書士、
ええ、代書屋だもんね、
そうです行政書士、
ええええというね、どうですか、あのめなこの中で目指したい仕事があれば
ここから、ええ、
この中から選んでください、
この年から、ええ、
野球選手とかないですね
今
だからこの最大の注文、
求人、求人で野球選手って求人はないと思う
経験、未経験でも勝って、
この中にサッカーの選手もない、
ケーキ屋さんとかね
パティシエでもなんかすごい人とかは ねだから中央値ってするからなのかな、うん、
まあそうでしょう、
うん、
通常そういうあの例えばあのレストランとかの調理師とかだったら、うん、とてもここまではいかないんですから、うん、ええ、まあヘッドハントされてそのやっぱりその
すごい人とかいますよね、
シェフクラスの、うん、あのまあ、まあ料理長クラスの人だったらまた話別でそういうけど、うん、ええ、まあね、
お医者さんすごい、
やっぱ俺も医者になっときゃよかったな。
でも医者もね、
何かとかもあるでしょう、ね、そうですね、もちろんね、
あとほらそのね、その
やっぱ、まあ、手術する人がお金持ち、
いやそうと、そうとは限らない
です、ああいうね難しい、
一番金持ちな医者は何もしない医者だと思うよ、もう経営しかやらない
ね、形だけのね、
そうそう、まあレベル的に言うと志賀鬼太郎レベルね、ブラックペアンだとね
皮膚科って儲かりますよね、
皮膚科が儲かるかどうか、
はい、
なぜ、
いやあんまり先生が処置とかしたこと見たことないんですよね、だから看護師が全部ちょろ、なんか最初先生がちょろっと見て、であと処置で看護師が、
あ年収っていうよりあのする労働に対する収入っていう意味で、でもあのほら
それちょっとそれ言ったら内科なんか何もしねえじゃん、だって
でも内科あれしません、
何が、
内科って
内科はただはいじゃあ見ますねって言って聴診器当てて、うん、ポンポンって叩いたりして、
うん、血圧測って
でっかいアイスクリームのヘラで喉を見ましょうとかっつって、
うんうんうん、
それぐらいだろ、だって
だってあと看護師何もしないでしょ、だってなんか
看護師注射打ったりするじゃん、
注射打ちますっけ、
いやだからこうあの風ですねとか、じゃあ注射打ってみましょうかとかって言ったら、だいたい医者じゃなくて看護師が注射打つじゃん、うん、隣の部屋で、うん、だいたい
まあ看護師は、
ね、でだから内科医はただ見てるだけじゃん基本、うん、
別にでも接する時間は、
それはもう、それは問診に時間かけるかどうかは、それは、それはあの個人差があるよ。それは、あの、皮膚科だってじっくり話をして、あのね、これはね、白癬菌、わかるかな白癬菌っていう菌があってね、これはね、あちこちにあるね、カビのようなもんだけどね、これがね、あなたの今、股間にいるんです。股間にね、今、白癬菌が定着して、だからかゆかった。わかるね、これをね、まあ通常は陰菌試して言うとかってね、うん、これ白癬菌のね、
そこまでいいですで、
そういうようなちゃんとした医者もいますよ、
すごい偏見に満ちたですよね
あなたが言ったら皮膚科がそういうところだってことだろ、
いやでも
あそこのあのロータリーの近くじゃないの、いやでも確かにあそこはあっさりしてる俺があの低温やけどで行った時に医者は確かにあの時1分ぐらいしか見なかったけど、その前にあの看護師がちょっと見ますねっつって、そのあの足で、ね、ドロドロになってるところ
看護師がよう見と
る、それで見た後にあやっぱりこれ低温やけどみたいですねとか、ちょっと待ってくださいねとかって言って、それであのなんか百科事典みたいなでっかいあのなんとかアトラスみたいなやつを持ってきて、うん、それであのね低温やけどはねほっとくとねこんな感じになる
んだ、見せるんだ見せるんだ
いらねえよ
で それ一体何のために見せるんだろうなと思って俺もそうさせたいのかあんたはとかそうしたくないから来てるんだけどな、
病院に来てる時点でそういうのなんだろう、
まあまあともかくね、皆さんは今ね、年収はおいくらか言ってくれ、
何を言って
るのかな、やっぱりこの子にあの肉薄するぐらいの、
ありませんがな、
だってこれ一番下があの30位臨床開発モニター CRA、 これが600万円となっております、うん、 600万どうすか。
ないっすよ600万、ね、年収600万あったらもう何なんでも、ね、
だって熊本ですよ。
そうそう、低賃金の無理でしょ熊本出る。
おお、まあね、昔は俺ももらってたんだなと、これを見るとうーんというような、ちょっと、うん、自慢したくなっちゃった。
今熊本いくらですか、時給最低賃金。
784円とかそんぐらいじゃないですかね。
そんなにとってですか。もう
そんなにいってるっていうか、たったそれだけなのに。
いや多分
いや私もっと低いと思ってました。
だ600円台
そう、いやいや600円、680円とか700円とか、そういう時間時期が
前後ぐらいと思ったと思う。
まあ熊本県はね、日本国とレートが違いますからね。
円じゃないから、
うん、ということで、ございまして、皆さんもね、一生懸命稼いで、くださいね。で、たくさん稼いで FMC にドーンとこう寄付をしましょう。よろしくお願いしますね。ということでございまして、さあ、せちがらいトークの後は、続いては B 枠ですね。さらにせちがらい話に行くんじゃないかなと思いますが、一旦 CM です。
はいはい、それは履くものですか。
ああ、いい質問だけど履きません。
はい
はい、
それは手につけるものですか。
手につけるものではあります。
ああ、
わかったわかった。せーの、
いじめ。
会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。